はい、それでは今日はイザヤ書の3章ですね。で、3章から5章までを学んでみたいと思います。で、今日のメッセージの題は、取り除かれる神ですね。取り除かれる神、悪汚れを取り除くという意味で、取り除かれる神、ということです。で、前回は1章と2章を学びましたが、そこで主の叱責という題で学びました。主がユダとイスラエルを叱っておられます。で、神様のその怒りは、その私たちが自分中心になって怒るような怒りではなくて、こう大切な子供を、自分が育てた子供が自分を親と認めないようにそっぽを向いているというところにある、もうこう泣き叫ぶような苦しみと悲しみから来ている、そういう怒りなんですね。そして彼らは実際に道徳的に乱れていたところを読みました。ソドムとゴモラと。でもエルサレムの町ですから、相変わらず宗教的には熱心であり、けれどもその行いが変わっていない状態だったんですね。そして、法律的なこと、その正義公正について、このイザヤは多く語っていますが、それも彼らはきちんとこうきちんとした裁きを行っていなかったというところがありました。そして2章に入って、そこには主の家が、エルサレムがいかどのような存在であるべきかが書かれていてですね、主の家に、主の言葉を聞きに世界中から人々が集まってき、そして主がそこから世界を公正と正義によって支配されるという、けれども全然そういう状態ではなくて、エルサレムはこの偶像礼拝を行い、占いを行い、そしてこの富を持ちですね、それに安住しているという状態だったんです。で、それから神様はご自分が怒りを示すと、そういうものをすべて取り除いて、そして彼らが富に頼ることなく、またその偶像に頼ることがない、ただ怒りの顔を見て恐れている、怖がっているというところで終わったんです。これが黙示録の6章のところに書いてあるですね、子羊の怒りの、この時が来たのだというですね、その箇所と同じ、この大観難の始まりの時ですね、そこの箇所が書いてあったんですね。そして最後22節、2章の22節、ここがとっても大事なんですが、鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあろうかと。鼻で息をする人間、頼りにするな。で、これが私たち人間に対する非常に大きなチャレンジなわけなんです。私たちは神様の言葉よりも人間の言葉をたくさん信じてるんですね、普通の生活の中において。そして神様ではなくて人間が与えて、その備えているそのものに、この私たちは頼って、そしてまあほっとできているところがあるわけなんです。そしてユダもそのように誠の神を知っているはずの彼らが他の異邦人と同じように暮らしている。そこで神様が今度はユダヤ人に、そのように頼っている人間を取り除くことによって私が神なんだということを知らせようとする、その箇所がこの3章になります。まことに見よ、万軍の主はエルサレムとユダから支えと頼りを除かれる。で、非常に生活で、基本的なもの、すべての頼みのパン、すべての頼みの水、とありますね。生活における非常に基本的なものを、この神様が取り除かれるよということを今ここで言って、そしてそのようなこの十分な生活をすることができるようにしている国づくりがあるわけなんですね。そこで政治家がおり、 そして、その預言者がおり、そしてあとは、この警察官の人がいてですね、また彼らはですね、この占いもやっていましたから、でそれによってですね、まあ、国が成り立っていたと言っても過言ではないわけなんです。まあ普通国っていうのはそうですよね、この今こうやって電気があるっていうのも、この東京電力の人がですね働いてくれてるおかげなわけなんです、ですね。でもこれも神様から来ていると言って私たちは感謝していくわけなんですけれども、でも感謝しなくても生きることはできるわけなんです、ですね。でそれを取り除くよというのがこの2節からなんです。勇士と戦士、これは軍事的なものですね。自衛隊を持っています日本もですね。それによって周りの国からの脅威から私たちは守られているという安心感で、次裁きと司、裁き司と預言者、これは政治家であり、そのこれからの国の方向性を示していく存在であります。そして占い師と長老、ここですね、人間誰しもこの不安を持っているわけです、ですね。でそれを指し示してくれる、まあ、実際に若い女の人は、まあ、男の人もそうですけれども、こう占いをやるわけなんですが、まあ、それだけではなくてですね、これからどうなっていくかっていうその不安を何らかの形でこの示してくれるような人ですね。で長老、これは自分が尊敬できるようなこう経験豊かな人たちです。そして50人体の長と高官、50人体の長はまあ警官みたいなものですよですね、自分を守ってくれる安全。そして高官と議官とでありますが、この お役所に勤めている人たちですね。で賢い細工人、巧みにまじないをかけるものですね。これは偶像を使って作っている人たち、またまじないをかける人たちという、この一つ一つを主は取り除くと言われています。そして取り除いた結果ですね、神様が誠の神に立ち返れば万々歳なんです。で神様はそれを求めておられるんですね。私が神であるということを示すために取り除くとおっしゃっているわけなんです。ところがもしそれでも神を認めなかったらどうなるのかということが次に書いてあります。で実際にユダが神をそれでも認めないがために次のことを行います。私は若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせる。民はおのおの仲間同士で愛しいたげ、若い者は年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者に向かって高ぶるとあります。社会的な混乱が今起こっているわけなんですが、もし神を認めないで今までのように人間を認めていく、でも神様はそのようにご自分が立てた者たちを取り除いたわけなんです。じゃあ誰に頼るか、残っている人たちに頼るわけなんです。神様は認めてないからですね。でそうするとその統治をするのに、治めていくのにふさわしくない、そういう素質を持っていない、資質を持っていない、能力を持っていない人たちにこの頼もうとしていくわけなんですね。でそれが今ここで起こっている、若い者たちを彼らの司とし、気まぐれ者に彼らを治めさせるという状態になるわけなんですね。でそして、それだけではなくて、仲間同士で愛しいたげとあります。喧嘩を起こし、分裂を起こしですね、妬み、争い、それが起こって、そしてそのような混乱の中で、この若い者が年寄りに向かって高ぶり、身分の低い者は高貴な者にと、このそういうことが、まあ、起こるわけなんですね。人に頼るとこうなるんです。人に頼るとこの国、日本の国もそうなっていますし、そして日本の教会でも、もし牧師に頼っている教会であれば、キリストではなくて、で多くの場合がそうなんですけれども、 いつもいつも牧師が入って辞めさせられて、入って辞めさせられて、そして教会の中では、些細なことで分裂を起こしということがずっと起こってくるわけなんですね。それが今ここで出ている状態です。で、次に、その時人が父の家で自分の兄弟を捕らえて言う、あなたは着るものを持っている、私の狩猟になってくれ、この乱れた世をあなたの手で収めてくれ。着るものを持っているというだけの理由ですよ。もう全てのものがなくなってるんですよ。だったら神様求めればいいのに、まだ人間求めてるから、あれ、俺着るものはないけどあいつ持ってる、だからこの乱れた世を収めてくれ。そしてその日彼は声を張り上げて言う、私は医者にはなれない、私の家にはパンもなく着るものもない、私を民の狩猟にはしてくれるな。俺も何も持ってないんだと、何を言ってるんだという状態があるわけなんです。終わりの時というのはそういう時です。なぜかと言ったら、イエス様の名を受け入れない人たちは人間を頼りにしていく、そして出てくるのが反キリストなわけですよね。罪の人に頼っていくことになるわけです。そして8節に、根本原因、彼らが持っている根本的な問題が書いてあります。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背き、主のご意向に逆らったからであるとですね。舌と行い、言葉と行いにおいて主に背いている、そしてご意向に逆らっているというところが彼らの根本原因です。自分が神様に支配されないで、どうやって人から支配を受けることができるでしょうか。一人一人が神様の支配を受けるからこそ、神様がお立てになっているその権威に従い、そして国が成り立っていくのにもかかわらず、自分はそういう責任を取らずに、いつまでもいつまでも他の人を頼りにしていく。ちょうどイスラエルが王様が欲しいとサムエルに言った時と同じようなことをですね、彼らは今ここで行っているわけです。そして彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。ああ、彼らに災いがあれ、彼らは悪の報いを受けるからだとありますが、ここで、ソドムのように表している、前回もソドムとゴモラと呼ばれていましたけれども、そして、顔を隠そうともしない、これと大広げに大胆に堂々と、罪と恥を行っているということです。ロトが、このロトのところに2人の御使いがやってきたときに、私たちは、この男たちを知りたいのだと、町中から男たちがやってきた、ホモセクシャルですね。そのようなことをユダも大広げに行っていたということがここに書いてあるわけなんです。そして今ここで、ああ災いがあって悪の報い、そして義人は幸いだと言え、彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ、災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかると。今この悪がはびこっている状態をイザヤが見て、それで必ずその行いに対する報いがあるんだということを強くここで言っているわけなんです。で、これは大事な真理ですね。パウロがローマ人への手紙の2章でこう言いました。6節から8節、神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下されるのです、というふうに、今は何も起こってないように見えてもですね、必ず報いがあるんだということ、これを忘れてはいけないということですね。そして次に、我が民を、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民を、あなたの指導者は、この今言った彼というのは指導者のことですね、迷わす者、あなたの歩む者をかき乱すとあります。 まあ、我が民よと言ってますですね。神様が我が民を、ユダの民のことを我が民よと言ってるんですけども、お前たちよく考えてみなさい、指導者たちは今あなた方はその指導者たちにより頼んでいるけれども、もう実際に彼らは他の裏で彼らを操っている者たちがいるんだよということを教えているんです。先ほどこの若い者たちを彼らに司としてありますけど、そういうふうに実際にそういうふうにこの気ままなものとかがですね、治める前にすでにですね、立てられている王であっても、背後に幼子、これは気まぐれとか幼いということです。そういうものとか、あとは女ですね、が実際には彼らを動かしているんだということなんです。あとでこのユダ、シオンの姿が出てきますけれども、色目を使って、そしてこのケバケバしいですね服を着てですね、そしてこの男を解き伏せるようなですね、こう性的にこうかきたてるような言葉を言ってですね、そういう女の姿としてこの描かれていきますけれども、実際にですね、このイスラエルだけではなく他の国にあってもですね、この国全体がその指導者の、または経営者の、誰でもいいんですけれども、女がですね、この宝石欲しいわ、お金欲しいわ、この土地が欲しいわ、そしてその女を喜ばせるために動いているという現状があるわけです。ですね。その話を今ここでしているわけです。だからいかに主を王として生きていかない、神を王として生きていかないことが愚かなことであるかということをですね、私たちは知るべきなわけですね。そして13節、今度は主がその指導者らを裁かれます。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方はブドウ畑を荒れ捨てらせ、貧しい者からかすめた者をあなたの家に置いている。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神主の御告げですね。この前もありましたけれども、今神様が法廷におられて、そして裁判官になっておられるわけです。で、彼ら自身が裁きつかさ、裁判を行っている者たちですけれども、その裁判を行っている者たちを神様が裁判官となって裁いておられるのが今ここなんですね。権威に立つ者はですね、自分自身も権威のもとにいるんだということを知る必要があります。百人隊長もそういうふうに話しましたけれども、すべてその権威がある人は神から与えられている権威ですから、その神を権威者として、認めることを忘れるときに、ここに書いてある横暴なことですね、虐げを行うようになるわけなんです。そして犠牲者は誰なのかですね、貧しい人たちです。一般の人たちです。国の指導者はしもべでなければいけないわけです。その民の繁栄のため、このブドウ畑のため、彼らが本当にたくさんの実を結ばせることができるようにする方策を練っていくのが彼らの役目なわけなんです。ところがその自分の立場を利用して、そして女につぎ込んでですね、お金を、まあ、なんか身近な問題ですけれどもね、年金であるとかたった一人の女のために猫ババにされたとかですね、国中が今騒いでいますですね。そういうふうにやることによってですね、結局苦しんでるのは本当に年金が払えるのかと悩んでるような人たちなわけです。ですね。ということを今ここで神様がおっしゃられているわけなんですね。で、私たちもですね、神様から与えられている能力と時間と立場があります。そういう役人でなくてもですね、仕事において家庭においていろんなところにおいてですね、でそれをもし神様から与えられていて、そして神様のものを私たちは管理してるんだ、自分の体でさえそうなんですね、 自分のは自分のものだと思ったらですね、その時点でこの腐敗、またその他のもの、他の人たちに犠牲を強いらせるようなことをやっていくようになるわけなんですね。そして16節、シオンの娘と出てきますね。主は仰せられた、シオンの娘たちは高ぶり、首を伸ばし、色目を使って歩き、足に鈴を鳴らしながら小股で歩いているとありますね。聖書の中で知っておかなければいけないのは、神様の民は妻として例えられています。夫と妻との関係ですね。このイスラエルと結婚をしたのはシナイ山のところですね。そして、立法の契約によってですね、神様はイスラエルをご自分の妻にしたわけです。けれども彼らは会員の罪を犯す、つまり神様から目を背けて偶像礼拝を行っていく。そのために一度は神様がエレミア書のところを読みます、3章の8節には離婚状を出したということが書いてあるんです。つまりエルサレムのところから彼らを引き抜いたわけですね。けれどもまた再婚するというシナリオが書かれているわけなんですね。でそこで今ここでエルサレムを一人の女としている、で高ぶりを持っている、でブランド、高級ブランドもので身を包んでいる、そして厚化粧をして男たちをたぶらかしているですね。つまり偶像礼拝を行い富に頼っているというですね、そのことを今ここでこのイザヤは言っているわけですね。でそれゆえ次、主はシオンの娘たちの頭の頂きをかさぶただらけにし、主はその額をむき出しにされる。この対比がすごいですね。このちょっと 1センチ1ミリ、この髪の毛がですね、こうずれてもですね、こう一生懸命直してですね、こう色、あのこういつもこう自分の外ばっかりを気にしているような女がですよ、今頭の頂きがかさぶただらけになっているんです。このようにすると裁きですね。でこのかさぶたというのは、このレビ記によるとですね、重い皮膚病あるいは癩病と呼ばれているところで、汚れたものであるというふうに書いてあるんですね。そのようにするということで神様が言われているわけです。そしてその皮脂はもろもろの飾り、足飾り、髪の輪飾り、三日月型の三日月型の飾り物、耳は、腕は、ベール、頭飾り、くるぶしの鎖、飾り帯、甲の入れ物、お守り札、指輪、花輪、礼服、羽織、外套、財布、手鏡、天布の着物、ターバン、かぶり物を覗かれる。なんかこれ現代版にしたいんですけど、私はあえてですね、この固有名詞を挙げていかないですけど、この高級ブランド名とですね、化粧品の名前とかですね、なんか入れてみてください。そしたらですね、これ神様、今神様がなんでこうやって具体的に名前を挙げているかが分かると思うんですね。このバッグを開いたらそんな小物ばっかりが入ってですね、全部がブランド物でこの着飾っている、それを全部覗かれるということです。こうして良い香りは腐った匂いとなり、わかりますか、香水をかけたんですけど突如の滅びが来て捕らえ移されていく中で、ずっとお風呂に入れません。1週間2週間、その香水は腐った匂いになってきます。結い上げた髪はハゲ頭、晴れ着は荒布の腰巻きとなる。荒布はいつも悲しみと嘆きを表しますね。ユダヤ人がそれを着ますね。でその美しさは焼け傷となる。このエルサレムの町が、この燃やされましたですね。そしてその焼け傷、やけどをするわけですよね。ですから今ここでは実際にそういう目に遭っている そのエルサレムの町に住んでる女の姿でもあるわけです。エルサレム全体を表してもいますし、またエルサレムにいるこの女たちの姿でもあります。ですから、あなたの男たちは剣に倒れ、あなたの勇士たちは戦いに倒れってありますね。自分が頼りにしている男たち、今までお金を取って、そして自分のステータスですね、私はこのような高官の夫人でございますとかですね、そのようなステータスがなくなってしまうわけですよね。でなぜかって言ったら、みんな戦争に行って死んでってしまうからです。で次に、その門は皆な悲しみ嘆き、シオンはさびれ果てて地に座すとあります。門というのは行政を司るところですから、今この人が戦死した、あの人が戦死したというですね、報告がもうどんどんどんどんそこに入ってきて、そして負けてっているわけですね。戦いに負けてっている情報がそこに入っていくわけですね。でそれでさびれ果てて地に座すという状態になっているわけですね。でここまで来てですね、この4章に入ると、先ほど話した本当の頼るべきところに、この求道を始めるわけなんです。その日、7人の女が1人の男にすがりついて言う、私たちは自分たちのパンを食べ、自分たちの着物を着ます。私たちはあなたの名で呼ばれるようにし、私たちへのそしりを除いてください。男たちが少なくなっていますので、7人の女が1人の男にこの頼っていくわけなんです。そしてあなたに経済的な、この支えをもらおうとは思いません。それは全部私がですねやりますから、どうか結婚してください。つまり自分の名誉ですよ。名誉であって、また女性のが自分が守られていくという、それが欲しいから全てその譲ってるんですね。私はあなたが高給取りじゃなければ嫌ですよとか、そういうことは言わないで、私が自分で働きますからっていう、この交渉を今してるわけなんです。と同時にですね、今ここで言っている一人の男というのは、本当の男性です。次を見てください。その日、主の若枝は麗しく栄光に輝き、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになる。若枝という言葉、これはメシアの呼び名の一つです。女たちは、エルサレムは、残された人たちはですね、今まで姦淫の罪を犯していたんですけれども、そのイスラエルたちはですね、そこから立ち直って、そして本当の男性、結婚すべき人、結婚すべき人を求めるわけです。でその男性が若枝、つまりキリストです。若枝という呼び名、イザヤ書11章1節にも出ます。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。で53章の2節、あの有名な、私たちの咎のために打たれたというところですね、こう書いてあります。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。でエレミヤ書にはこう書いてあります。23章の5節、その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め、栄えてこの国に公義と正義を行う。若枝が麗しく栄光に輝いて、地の実はイスラエルの逃れた者の遺構と飾りになると。彼女はかさぶただらけになっています。裸になっています。腐った匂いを放っています。けれどもその彼女が今、主の若枝の飾りを身につけることができているわけです。同じ女なんですけれども、今までは色目を使った売春婦のような姿だったわけですよね。それから清純な花嫁としてですね、 今この本当に着飾っていただくことができる、つまり主が戻ってこられてユダヤ人、残されたユダヤ人を救ってくださるということが今ここに書いてあります。そしてシオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは聖と呼ばれるようになる、皆エルサレムで命の書に記されたものである。聖なるものとなるわけなんです。あれだけ汚れていた、あれだけ汚くなっていた、聖なるものとなり、そして命の書に記される。神様には書物が終わりです。だからモーセがイスラエルのために取りなしをしたときにこう言いました。あなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。彼らをどうか救ってください。その代わりに私の名を消し去ってください、書物からと言ったんです。そして黙示録には命の書多く出てきますが、例えばサルデスにある教会に対して私は彼の名を命の書から消すようなことは決してないというふうにですね、イエス様がおっしゃいました。そしてイエス様が弟子たちが悪霊を追い出して戻ってきて喜んで、イエス様もそのことをお喜びになったんですけれども、ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと、御国に入るためのこの救いのための書物ですね。そして4節、主が裁きの霊と焼き尽くす霊によってシオンの娘たちの汚れを洗い、エルサレムの血をその中からすすぎ清める時とあります。清めですね。だからこうやって聖なるものとなるわけなんですけれども、それが何によってか、裁きの霊と焼き尽くす霊なんです。私たちが裁きという言葉を聞くときに、私たちはこの罰を与えるという、つまり罪に定めるということしか思い浮かばないんですね。でそれは間違ってるんです。刑に処せられる、罪に定められることもありますけれども、神様がご自分がお選びになった民を裁かれる時というのは、むしろ罪定めではなくて救いをもたらすためのものです。コリント人への手紙の第1に、教会の聖餐式で秩序を持たず乱れていたところでパウロが自分を吟味しなさいというふうに言いました。そしてこう言ったんです。しかし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。懲らしめられるんですが、それは罪定めのためではなく、罪の定め、罪定めから救われるためなんです。私たちの罪を示される、聖なる御霊が示されるわけですが、それによってその時に私たちが裁きという方法によってですね、この清めを経験するんです。それは何か、はっきりと私たちがこんな罪をこの神様の基準に照らして行ってるんだということをですね、聖霊様がですね、こうはっきりとこう示してくださるんです。それは恐ろしいことです。それは地獄に行かなければいけないというですね、そのような恐ろしさですね。けれどもその時に私たちがキリストの十字架に走っていくわけです。その裁きをキリストがあの木の上に受けてくださったんだ。エロエロイラバーサバクタニ、我が神我が神なぜ私を見捨てなかったんですか。この罪を犯していたら私が神から呪われたものとなって神から引き離さなければいけないのに、キリストが今その神からの引き離しを身に受けておられるんだということをですね、私たちは知ることができ、そして私たちの罪が許され清められる、その十字架の血によって清められていくというですね、経験をするわけなんです。ですから私たちが罪を告白するということは、私たちがその罪を捨てるということに他なりませんですね。でもそれを拒んでですね、例えば私はもうそういうふうにね、罪示されるのは嫌だと、というとですね、どうなるか。 キリストご自身から離れていくわけです。それしか方法ないですよ、ないですよ。でしばしばですね、神様は裁く方ではなくて愛なる方だと、おかしな話なんですよ。神様は愛しているから裁いてくださるんです、清めのために。選んでくださったんですよ、私たちは。だから清めたいんですよ、神様は。だから裁かれるんですよ。そしてその主が清められるのが、今ここで見た火という、燃え尽くすというですね。神は焼き尽くす火ですということがですね、ヘブル人への手紙の12章の29節に書いてありますけれどもですね、聖なる方は火として現れるわけです。シナイザーもそうでした ね。そして私たちがイエス様の裁きの御座につく前にもですね、私たちが不純な動機で行ったようなことは皆火の中によって焼き尽くされ、信仰によって愛の動機を持って行ったもののみがですね、私たちが報いを受けるように残される。つまり清めというのは、いわゆる手を洗うという、そういう意味も聖書の中にありますけども、ここで言っているのは金とか銀の精錬ですね。ものすごい高温の中でですね、その金かすを取っていく、その清めの方です。それを今このエルサレムは経験するわけなんですね。でここでシオンの娘たちの汚れ、エルサレムの血、これはつまりこの女の人が流す血のことですよ。エレビ記にありますですね、汚れたものとなるということが書いてありますけれども、それを清めてください。そして主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼は雲、夜は煙と燃える火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、仮岩となると書いてありますけれども、そして次も読みましょう。昼は暑さを避ける影となり、嵐と雨を防ぐ酒どころと隠れ家になるからだと、このイスラエルがですね、アラノの旅をしているときに火の柱、雲の柱に神様がなってくださったわけですけども、ここに覆いという言葉があります。でこの覆いはですね、ちょうど思い出してください、この神様がですね、水の覆いをですね、この地球の周りには、最初はノアの洪水の前は、ノアの時代の洪水の前はあったわけなんですね。でそれによって環境がよく保たれていたと考えられるわけなんですけれども、そのようなものです。今で言ったらオゾン層みたいなものですね。紫外線の有害物質から私たちを守ってくれている、そのような覆いです。ですから先ほど女性がですね、一人の男にすがりつきました。7人の女が安心保証、これらを求めているんですけれども、今ここで主ご自身がエルサレムをご自分の栄光と栄光によって覆ってくださるということであります。そしてイザヤは五章で例えを話されます、話します。愛の歌を歌おうって出てくるんですね。そしてイスラエル、ユダをブドウ畑に例えます。さあ我が愛する者のために私は歌おう、そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。あの画家もそうでしたけど、このブドウ畑ですね、そのシュラムの女本人をですね表していることもあったわけなんです。今もそうですね、このイスラエルをこよなく愛してくださっている、ここから始まっています。この聖書をですね読むときによく質問を受けるんです。旧約聖書怖い神だ、その旧約聖書が怖い神じゃなくてですね、自分が勝手に神様をそのような怖い人、意地悪な人っていうふうに思い込んでるんですね。あの1タラントしか持ってなかった人、あなたが怖くて意地悪な方だから私は地の中に宝を隠していましたって言った。それをやってしまうんです。今見てください、
このなんか燃えるようなですね、イザヤのですね裁きの言葉でも、初めからずっと読んでいくと、説明しましたように、自分が愛している人が全く別の方に行っちゃってるというところで、私たちが感じる妬み、熱情ですね、ここから来ている叫びの声ですよ。神様ですね、神様愛しておられるんです、故に叫んでらっしゃるんです。それで彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。どうですか、神様がイスラエルをですね、この父がこう育てるようにというふうに最初の方にはありましたけれども、ここではブドウ畑をですね、実際にこの丹念にお作りになったわけなんですね。掘り起こしました、石を取り除きですね、そしてこの良いブドウだから、いろんなこの種類のブドウがあるけれども、その良種のですね、このブドウをですね植えて、そして櫓まで建てて、櫓でそうやってこう見張ることができますからね、櫓を建てて酒舟を作る。で、全ての期待は甘いブドウがなることだったんです。良い最善のものをするために、例えば日本の農家の人はそうですね、和牛というのは高いですけれども、ものすごい手厚い、この世話を受けてますね、あの 犬じゃない、牛たちはですね、日本酒をかけられるとかですね、いい音楽を聞くとかですね、マッサージを受けるとかですね、なぜか良い肉を生み出すためですね、その牛が。同じことを今ここでやってるわけですよ、神様が。ところが水ブドウ酒ができてしまった。これ水ブドウ酒の水ブドウができてしまった。でこの水ブドウの元々の水っていうところはですね、臭いっていう意味なんです、ね、腐ったっていうことじゃない、食べられたものじゃない。時々ありますよね、安物ブドウを買ったらなんか腐ってるなこれって言って、どうしますか、捨てますよね。それができてしまったということなんです。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我がブドウ畑との間を裁け、我がブドウ畑になすべきことでなお何か私がしなかったことがあるのか、なぜ甘いブドウとなるのを待ち望んだのに水ブドウができたのかとあります。今逆に神様が、私が被告人になりましょうと、あなたが裁判官になってくださいと、そして私が何か良いブドウ酒がならないような不手際をしたかどうか裁いてくださいというふうに言ってるわけです。ですね。私と我がブドウ畑の間を裁けと。で、何か私がしなかったことがありますか、良いブドウがならないためにと神様が言われているわけなんです。もう一回言いますけれども、イスラエルがですね、立法が、まずアブラハムが呼び出されて、立法が与えられて、そして神様の奇跡を見て、それらの歴史を全部見て、また立法の中身を見たらですね、こんなに全てこの彼らが宝の民ですねになるためのこれ準備がなされていたことが、それ以上のものはないと言ってもいいぐらいなわけなんです。そしてさあ今度は私があなた方に知らせよ、なかったでしょう、私があなた方のためにやらなかったことは。じゃあ分かりましたね、もう私はこれで無罪ですよと、全てやりましたよと。じゃあ今度は、じゃあ私がやりますよと。
知らせよ、私が我がブドウ畑に対してすること、その柿を除いてアレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。これは外敵が来るということですね。だから自分たちが守られているのは、自分たちがこう平和な暮らしをすることができているのは神様の守りがあるからだということです。でも平和ボケしてですね、悪いことやってて、でも実はそれは神様の特別な計らいがあって守られていることなのに、それを認めないで逆に神様を否定するようなことを行っていると。それで神様はその守りの手を引かれるわけですね。この柿を覗いたわけです。そして次に、私はこれを滅びるままにしておく、枝は下ろされず草は刈られず、茨とおどろが生い茂る、私は雲に命じてこの上に雨を降らせない。その命をですね、繁栄するための命を私は送り込まないし、そしてまたその刈り取りですね、私は刈り取りを神様してくださるから本当に助かってるんですよね。何かこの雑草みたいなものをですね、この世の中に生きてると持っていくわけですけれども、神様が刈り取ってくる。それもやらないと、まあ、どんどんもう腐ってくるしかないわけですね。荒れ果てていくしかないわけです。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの、主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫び、イスラエルを選ばれたのは公正を待っていたからです。神様が、そして正義を待っていたからなんですね。けれども流血があり、また泣き叫び、これはこの不義によってですね、さっきもなんか貧しい者の顔をすりつぶすっていうふうに書いてありましたけれども、貧しい人たちが泣き叫んでいるということが起こっていると、正反対のことが起こっているということなんですね。で、このブドウ畑の例え、イエス様がユダヤ人の指導者にお語りになったんです。覚えていますか？この主人がですね、ちょっと開いてみましょうか、マタイによる福音書の21章33節からですが、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。どうですか？ね、もうこれでピーンと来たわけです。ユダヤ人指導者、宗教指導者ですから、このイザヤの故障なんだな。で、そこはユダであってイスラエルだよな。農夫、そうだよな。私たち指導者だよな。で、こうすぐに分かったわけなんです。で、そして、収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところにしもべを使わせたと。で、このしもべが預言者ですよね。そしてある預言者は、この王たちによってですね、迫害を受けました。そしてイザヤはこの前も話しましたが、マナセによってノコギリで切られたとまで言われていますですね。それも彼らは分かったわけです。そして次に飛ばして、そしてしかしその後、その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わした。すると農夫たちはその子を見てこう話した。あれは跡取りだ、さああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れるんじゃないかですね。で、これが息子、神の子、あなたが神と自分を同一にしてるから、同等にしてるから、私はあなたに石を投げようとしてるんですって、ユダヤ人がですね、このイエス様に言われました。良い災いを行っているから私たちを殺そうとしているんじゃなくて、神としているからだということをですね、言ったわけなんですけれども、まあ、これですよ。あれは跡取りだ、さああれを殺してあれのものになるはずの財産で、これも分かったわけです。そして飛ばしてですね、だから私はあなた方に言います、神の国はあなた方から取り去られ、 神の国の実を結ぶ国民に与えられますと。この国民が異邦人ですね。そして水ぶどう酒ができてしまったから、神様はぶどう畑を荒れ果てた。エルサレムの荒廃が紀元の70年ですに起こったわけなんです。そして良い実を結ばせるように異邦人を選び始められたわけなんです。ということは、私たちが良い実を結ぶように神様が期待しておられるわけなんです。罪が増し加えるところには恵みがそこにもあふれるということ。だったら恵みが現れるために罪を犯そうではなく、絶対にそんなことはありませんとパウロが言いましたね。救いを受けた。で、何のために救われたのか。救いを受けたって何をもって救いなのか。罪からの救いですよね。罪から離れることですよね。聖なるものとなることですよね。なのに、いや俺は救われてるからね、まあ、罪の中に生きてもいいじゃないですか。という、またはまあ私は不完全ですからね、こういう悪いことをやってしまっていますけれども、まあ罪許された人間ですから、ペテロ、ヨハネは足並みの人に、金銀は私にはないが、私たちが持っているものを与えよう、イエスの名によって立ち上がりなさい。そのような力を私たちが持っているかどうかなんですよね。また私、キリストが私、キリストに私が習っているように、あなた方は私に習うものになりなさい。ものすごく強いです。いや、私は習わないで、ね、ちょっとこれ大変ですから、私に習ったら大きなチャレンジです。ですから良い実を結ぶというのは大きなチャレンジです。でも神様がそれを私たちに求めておられるわけなんですね。こうやってイスラエルは捨てられたんだ。いや、じゃあ違うんですよ。私たちもその慈しみの中にとどまっていなかったら切り落とされるのですとですね、ロマ人の手紙の11章に書いてあります。考えてみなさい、主の厳しさと慈しみをということをパウロは言いました。そして今度8節から具体的に水ぶどうが何であるかについて話しています。アーという言葉、なんかちょっと表示抜けしますね。私あんまり好きじゃないですけれども、中天を飛ぶですね、わしがですね、黙示録の、とこに出てきてですね、災いが来る、災いが来る、災いが来るってこう言ってですね、英語で言うと、ウォーウォーウォーってこう言ってですね、または、忌まわしいものよ、と同じ言葉、これから6つ出てきます。6つ。ああ、家に家を連ね、畑に畑を寄せている者たち、あなた方は余地も残さず、自分たちだけが国の中に住もうとしている。一つ目の忌まわしいもの、これは土地を買収し占有していくというところがあります。イスラエルに土地についての大切な掟があります。レビ記の25章の23節に、地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない、地は私のものであるから、はあなた方は私のもとに居留している異国人である、神様がおっしゃっているんです。しばしばですね、今のイスラエルの土地はパレスチナ人のものであるか、ユダヤ人のものであるか、当然ユダヤ人のものなんですけれども、聖書に従うと、けれども本質的にはそうではないんです。神様のものなんです。で、神様がユダヤ人に与えておられるんです。で、彼らがそのことを忘れたら、今読んでいるようなことが起こるわけなんです。 売ってはならないと言ってます。なぜかと言ったら、部族ごと、氏族ごと、家族ごとにですね、神様が割り当て与えてくださっているわけなんです。それを動かしてはいけないんです。石を動かしてはいけないということもありました。それによって神様の証を残しておられるんですね。それで例えばイスラエルの王アハブがですね、このブドウ畑を欲しいというふうに言った時に、断りましたね、その持ち主は。それが理由なんです。先祖からの土地を手放すことはないですよということをこの言ったのがその理由なんですが、今それをですね、どんどんどんどん自分たちのものだけにしていく、余地も残さず自分たちだけがとこう言ってるんです。で、余地も残さない説、特に日本人上手ですけれども、この残されたものも全部きちんと食べるように教えられてますしですね、全て無駄がなくですね、例えば狭い土地ですから、家ですから、無駄がなく使っていくことには非常に長けているわけなんですけれども、貪欲を、貪欲の現れにもなり得るんですね。つまりケチというのは貪欲なんです。余地がない、他の箇所で律法でエレビキとかにその大雑把に刈り取りなさいということを神様は命じているんです。考えてください。大雑把って私たち悪いように考えますよね。大雑把、いい加減。でも神様があえてそうしなさいとおっしゃってるんです。なぜならば貧しい人たちがやってきてそれを取っていくことができるようにするため、おおらかさですね、気前よさ、それによって貧しい人たちにも与えていくことによって私たちが祝福を受けるように神様が、この定めておられるんです。だから私たちがですね、今持っているものが自分のものだというですね、そういうこうガチンとしたものがあまりにもありすぎると、それはよく吟味する必要があります。貪欲になっているかもしれません、むさぼっているかもしれません。高価な油香油をですね、イエス様に注いだマリアのようでなければいけない。これが礼拝ですね。マリアのようでなければいけないわけなんです。そして神様がそういうケチな人たちに対して、私の耳に万軍の主は告げられた、必ず多くの家は荒れ廃れ、大きな美しい家々も住む人がなくなる、10つ目度のブドウ畑が1バテを産し、1ホメルの種が1エパを産するからだと。その自分たちが誇っている家、美しい家、マイホームですね、これがなくなってしまうと。そして、この収穫もですね、ものすごい悪い収穫量ですね、そういうふうに私はするよと神様がおっしゃっているわけです。次、11節。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち、彼らの酒宴には盾ごとと銃弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは主の御業を見向きもせず、主のなされたことを見向きもせず、見てのなされたことを見もしないというふうに書いてあります。ここでの二つ目の忌まわしいものは道楽です、ね、先ほどはケチによる貪欲ですけれども、ここは浪費による貪欲です。朝からですよ。朝から夜も飲むですね、お酒はね。この前新宿の駅を午前6時頃ですね降り立ったんですけれども、たくさんいるんですね、若い人がね。朝帰りなんですね朝帰りなんですね。驚きましたけれども、まあでもまだいいですよね、夜飲んでたんですから。これはずっと朝からですね、もう
あの夜まで待たないでですね、このお酒を飲んでいるような状態ですね。でこういうことをやって、そして音楽を聴いているので、彼らは判断が麻痺しているんです。まずアルコールによって判断が麻痺しています。あのこの刺激的なもの、感覚的なものをずっと聞き続けてますので、それによってこの知性を働かせなければいけないような、この神様の知識について見向きもしていないわけなんです。酔っ払ってる人にイエス様のことを伝えてください。そしたら次の日には彼はそのことをすっかり忘れています。で13節、それゆえ我が民は無知のために捕らえ移される。その貴族たちは飢えた人々、その群衆は渇きで干からびる。この無知、飢えた、干からびるというのは神の知識がなくて干からびている状態です。霊的に枯渇し、ついには捕らえ移されるという奴隷状態ですね。比喩的にも、あの霊的にもそうですけれども、また物理的にもバビロンに捕らえ移されていったわけなんです。なんで捕らえ移されているのかがわからない状態です。単に災いを受けたと。日本人もそうじゃないでしょうか。地震、雷、火事、親父ですね。そして、この原爆が落ちてですね、敗戦して、なんでこんなひどい目に遭わなければいけないのか。誠の神を神として崇めてないからですよ。そう言うとものすごく大きな、多くの批判をですね、私はインターネット上で受けたんですけれども、あの長崎元市長の元島市長もですね、同じことを言いました。誠の神拝まないで、人間を荒人神にしたからですよ。偶像を拝んでたら罰を受けます。でもわからないんですよ。神様の知識がないから、わからないんです。彼らがそうだったんです。今私たちは後になって預言書を読んでますから、嫌になるほどわかるんです。でなんでイスラエル人わかんないの。でも今言ったように、じゃあ今日本で起こっていること、私たちの周りで起こっていること、わかりますか。なんでこんなひどいことが起こるんだっていう気持ちがないでしょうか。彼らはそうだったんです。それはお酒を飲んで、そして感覚的なものばっかりを求めていたからですね。私たち御言葉の学びというのは頭を使います。苦労します。忍耐を要します。創世記からここまで学ぶのに何年かかったでしょうか。私も学びの準備をするときに頭を抱えます。祈りながらですね。感覚的なものが好きなんです、人間は。教会もそういうふうになってないでしょうか。良いお話はたくさん聞きたいけれども、御言葉を聞くこと、これをですね、この回避するような傾向をですね、持ってないでしょうか。そうしたらでもここに書いてあるように霊的な枯渇状態が起こるわけです。そしてそれゆえ黄泉は喉を広げ口を限りなく開ける。その意向もその騒音もそのどよめきもそこでの歓声も黄泉に落ち込む。これは彼らが思いっきり楽しくどんちゃん騒ぎをしているわけですけれども、彼らはもうどんどんどんどん死んでいくわけです。同じようにどんちゃん騒ぎしている人も真面目な人も同じように死んでいくわけですね。で黄泉が飲み込んで飲み込んで、ガキのようにですね、ブラックホールのように、この、悪ことを知らずですね、彼らを死へと追いやっていくわけです。実際に葬式をし、みんながどんどんどんどん黄泉へと下っているということを今ここで言ってるわけです。こうして人はかがめられ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。死のことを考えるときに私たちは神様のことを考えられるきっかけができる。なぜかと言ったら、今言った通りです。人間が高慢になっているからですね、高ぶっているからです、ですね。けれども死をに直面したら自分は何もできないことが分かります。そこで神を認めるかもしれないということですね。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。
子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣は廃墟にとどまって食を取る。これは何を表しているかといったら、先ほどからの話のこの8節からの話の続きですよ。この家を建ててですね、この豪華な家を建て、マイホームを建てている、この物質主義ですよね。そして道楽をしている、朝からですね、いわゆる物質主義ですよ。グルメやったりですね、旅行に行ったり、もちろんそれはそれ自体悪いことじゃないですよ。でもそればっかりやって で結果は今言ったように、そこに子羊がいて草を食べてたり、または肥えた獣がいてですね、そこでその残り物を食べてるようなという状態に陥ると。で次、ああ嘘を綱として戸を引き寄せ、車の手綱でするように罪を引き寄せている者たち、彼らは言う、彼のすることを早くせよ、急がせよ、それを見たいものだ、イスラエルの聖なる方の計り事が近づけばよい、それを知りたいものだと、と言っていますが、これは3つ目、神を侮辱しているわけですね。わざとですね、この神が裁くと言ってるんだったらどうぞ裁いてくださいよ、ね、何も起こってないじゃないですか、はっはっはって言ってるんですね。これ実際に第二ペテロの手紙のところで、終わりの時には自分の欲望のままに生きてあざけるものが出てきて、キリストの来臨の約束はあるのかというふうに言う。ここにあえてこの悪いことをし、神を挑戦しているような人たち、これが、3つ目ですね。そして次に、ああ悪を悪、善を善と言っている者たち、彼らは闇を光、光を闇とし、苦味を甘み、甘みを苦味としていると。価値観を正反対にしている人たちがこの4つ目の忌まわしいものであります。今流行ってますね、キリスト教の価値観、聖書の価値観を前面に出したら、それが悪であるということです。例えば同性愛ですね。もうレビ記においても、ローマ人への手紙一章においても、新明記においてもですね、明確にそれは人間の欲望のままに生きていることで、そしてその結果を身にまなければ、招かなければいけない悪であると書かれているわけです。しかし今それを、例えば年末の、この NHK の紅白歌合戦にも出てきましたけれども、権利として認めているわけです、ね、悪を善としているわけです。で、善を悪、キリスト教原理主義という言葉、キリストに従って生きたいと願っている、福音に従って生きたいと思っている人たちを原理主義者と呼んでいくわけなんです。そして21節、ああ己を知恵ある者とみなし、己を悟りがある者と見せかける者たち、これが5つ目ですね。ですか、今度悪をですね正当化するんです。まことしやかに知性を持って、例えば先ほどの同性愛だったらば、それはなんか分かんないけども、こう同一性障害とかですね、なんか分かんないですよ私、あとはね、こういう病気である、先天性のものであるとかですね、いうわけですよね。で、悪を理論武装するわけです。理論武装。そして次に、ああ酒を飲むことでの勇士、強い酒を混ぜ合わせることにかけての豪の者、彼らは賄賂のために正しい、悪者を正しいと宣言し、義人からその義を取り去っていると。このお酒を飲んで判断力を鈍らせています。以前も箴言で学びましたけど、王たる者は強い酒を飲んではいけないと。なぜかといったら、その判断を、この多く要求される立場にいる人がですね、判断を鈍らせるものを持っては飲んではいけないということをですね、戒めているわけなんですけれども、今それを彼らは行って、そして賄賂を、この持っているというですね、ことを言っているわけなんです。そしてそれゆえ
火の下が刈り株を焼き尽くし、炎が枯れ草を舐め尽くすように彼らの根は腐れ、その花も塵のように舞い上がる。彼らが万軍の主の御教えをないがしろにし、イスラエルの聖なる言葉を侮ったからだと言っていますね。ここの第一なのが、御教えをないがしろにした、聖なる御言葉を侮ったとあります。先ほどのこの8章から8節から17節までは、この物質主義についてですね、物質の中にいた。でこの18節から今読んだところはですね、この霊的なことですね、神様の知識に挑みかかるようなことを行っているわけなんですね。だからここで御教えをないがしろ、御言葉を侮ったからだ。だから先ほど話したようにですね、このなぜですね、日本は危機があるのか、それはまさにここに書いてある通りです。御言葉をないがしろにしている状態です。聖書を聖書として教えていくことが非常に難しい精神土壌があるんです。アメリカでは高校を中退したような無学の牧師が聖書を教えてくれとペンタゴンに呼ばれて政府の高官たちに聖書を教えるぐらいなんですよ。まあ、そこまでいかなくてもですね、アジア諸国でも構いません。御言葉をそのまま話していれば、その人が来るんですね。でも日本ではそれができない。なぜかと言ったら、今読んだところです。物質主義、そして、このそうですね、物質とか富に頼っている高ぶり道徳的な罪があるからなわけなんです。そして最後に神様がユダをどのようにするかをお語りになっています。このゆえに主の怒りがその民に向かって燃え、これに御手を伸ばして打った、山々は震え、彼らの屍は巷で悪たのようになった。それでも御怒りは去らず、なおも御手は伸ばされている。山々は震えてありますから、これは大地震のことですね。大きな地震のことです。でもそれだけで収まりませんね。御手は伸ばされていると神様おっしゃってますけども、次、主が遠く離れた国に旗を上げ、地の果てから来るように合図されると、見よ、それは急いで速やかに来る。その中には疲れるものもなく、つまずくものもない。それらはまどろまず眠らず、その腰の帯は解けず、靴ひもも切れない。その矢は研ぎ澄まされ、弓は皆張っており、馬のひずみは火打ち石のように、その車輪はつむじ風のように思われる。バビロンの軍隊ですね。それは獅子のように吠える、若獅子のように吠えうなり、獲物を捕らえる、救おうとしても救い出す者がいない。その日その民は海のとどろきのようにイスラエルにうなり声を上げる。地を見やると、見よ、闇と苦しみ、光さえ雨雲の中で暗くなる。どうですか、先ほどは、この4章の最後のところでは、主がですね、光を創造されると約束してくださっていたのに、今ここでは、光さえ雨雲の中で暗くなるというふうに言ってます。でこれでイザヤの予言が終わるんです。一段落してですね、またこの6章からは、また、ずっと後になっちゃうんですね。あれ、ちょっと待ってよと、ね、今まで回復のメッセージもあったじゃないですか、なんでここで終わっちゃうんですかというふうに思うかもしれません。でもこの実はですね、1章から5章までっていうのはこれ一つの流れになっていて、ひとまとめなんですね。でイザヤは、イザヤが言いたかったことはここなんですよ。今ユダヤがこんな悪いことをやっている、主は良い彼になる。確かに神様がそのようにお語りになっていて、その中でイザヤはもちろん神様の御言葉を語ってますから、この、回復のメッセージも語るでしょうけれども、ここまで俺は言ったんだから、もうこれで終わりですよという状態なんです。 イザヤが本格的に預言活動を始めるのは6章からなんです。でその6章の始めというのが、彼が主の御座を見る場面なんです。で御座を見た時に、災いだ、私はもうダメだ、先ほどは災いだ、こういうことをしている者たち、でも私が災いだってこう言ってて、で神様が祭壇の日からですね、彼の舌を清めてくださってですね、それで新たにイザヤをですね、このメシ、新たに召されるわけなんです。イザヤはこれまでもこのように予言をしていたんですが、これはちょうどですね、ペテロがイエス様の復活に出会ってですね、そしてイエス様から新たに呼び出されるまで、彼はちょっと自分なりにですね、イエス様に従っていったのと似ています。ヨハネの21章の18節に、あなたは若かった時には自分で腰を締め、帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせて、あなたの行きたくないところに連れて行かれますと。こう自分が語りたいこと、自分が義憤を持ってですね、こうやっていることではなくて、砕かれて折られて、神様が言われるところに自分が引きずられていくようにですね、この預言活動を行っていくというのが、私たちが神様から求められていることなんですが、6章からですね、新たな部分に入っていきます。ユダヤだけではなくて、イスラエル全体、北イスラエルを含み、そのイスラエルの背後にあるアッシリアですね、に対する予言、もっとこのスケールの大きい幻を、このイザヤは行っていきます。見ていきます。ではお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。主よ、私たちを不純物を取り除いてくださることをありがとうございます。主よ、お許しください。これまで私たちが犯してきた、また今日昨日おとといと犯してきた罪をお許しください。どうか私たちを燃やしてくださって、いつも信仰を純粋なものとしてくださいますように、聖霊様が望んでください。お願いいたします。恥ずかしくなり怖くなるかもしれませんけれども、主よ、それこそが私たちがキリストの十字架のもとに行って、そして全く平安を得ることができる方法であります。主よ、あなたのその隠れ家に、あなたの十字架のもとに、あなたのその守りの中に私たちは行きたいです。このユダヤ、エルサレムの 女があなたによって隠れ場を求めたように、私たちもあなたに隠れ場を求めます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。